マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。いやー、スポーツっていいですね。本当私ね、スポーツ大好きなんですよ。基本的にはね、やる方が好きですね。子供の時はずっと野球やってましたしね。だけどね、野球やるの好きなんだけど、見るのはねそんなに興味がなかったりね。私結構そういうタイプで、実はマジシャンとしてマジックするのも大好きなんですよ。皆さんに楽しんでいただきたいっていう思いでマジックを演じる、これ大好きなんですけど、なんかこう誰かのマジックショーを見に行きたいかっていうと、実はそんなにテンション上がらないっていう、これ変わってるんですかね、よくわかんないですけど、そういうところがあるんですけども、この間ねスポーツ見に行ったらね、めちゃくちゃ感動しまして、何に感動したかというと、選手たちの涙ですよ。そのチーム負けたんです。で、負けた時になんかこう座り込んで涙を流す状況を見てると、こっちまでなんかこう涙をが出てきましてね。それもそのはず、うちの娘だったんですよ。うちの娘はねまだ高校2年生だから、来年もあるんですけどもね、バレーボールをやってまして、でそのまあ先輩、3年生の先輩のまあ最後の試合ということになったわけですね。勝ってたらこのまま春高バレーまでこうどんどん続いていく大会だったんですけども、負けたら終わりという、なんかここがまた切ないですよね。負けたら終わりっていう試合があること自体が、もうこれすごいことだなと思うもんね。だってさ、私なんかマジックショーっていうのはこういろんなイベントでやってますけど、いや最悪受けなくってもまた次頑張ろうってこう思えるわけじゃないですか。だけどこの大会は負けたら終わり、もう高校生活ずっとバレー漬けだった、これが終わるっていう、こういう機会があるっていうのが、これ間違いなく人生の中でのすごい経験の一つだよなと思うんですよね。でね、やっぱ勝ってほしかったんですけどもね、残念ながら負けちゃって、いや終わった瞬間はね元気なんですよ、みんな、ああ負けたなっていうような空気なんですけども、ちょっとこう時間がね、みんなでこう集まって礼をして、そして応援団に駆けつけてみたいな、この辺の瞬間からどんどん涙が出てきて、ひざまずいて泣き崩れるシーンっていうのがこう見えるとね、なんかジーンときますね。でね、このジーンとくるっていうのも、多分ね私がその生徒たちを全く知らなかったら、そこまでの気持ちにならなかったんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり自分の娘がね通ってるチームということで、その3年生のお父さんお母さんたちともねちょっと親睦を深める場があって、まあ分かりやすく言うと飲み会とかね、以前あって、そこでねそのお父さんお母さんの考えとか、それから子どもたちへの思いみたいなものをやっぱ聞いてるんですよね。で聞いてるからこそ、あのお父さんの娘が今泣いてるわって思うとね、やっぱこう迫ってくるものっていうのはすごくあって、だからあれですよね、どんなことでもこうやっぱ中に入り込めば入り込むほど、この感動の度合いって大きくなるんだろうなっていうふうに思うんですよね。ね、だって目の前歩いてる方がさ、例えば転んだら、あら大丈夫かなぐらいで終わるけどね、なんかすごくその人の全てのヒストリーを知ってる、我が子のように知ってる人が転んだら、あら何々ちゃん大丈夫けって、もうここまでもう自分のことのように痛みを感じながら思わず言っちゃう自分がいると思うんですよね。だからね、そのできるだけその背景というかバックグラウンドを知るような関係、まあこれ多分お仕事なんかでもそうなんでしょうけどね、私マジックショーする時でもよく思うのが、あのマジックショーお願いしますってこう依頼が来て、で分かりましたって、ただその行く、まあそれでもねもちろんお仕事としてしっかり完結させるんですけども、中にはそのイベントに関わってほしいと、こうこうこういう思いでこんなイベントにしたいから、ぜひコンプレッサーさん打ち合わせから入ってくださいって、やっぱこういうお仕事もありましてね。でこういうお仕事がね、またやっぱ打ち合わせからだから、皆さんの思いも分かるし、スタッフの皆さんお一人お一人のお人柄までにも触れる時間っていうのはたくさんあるわけで、そうなってくるとね、イベントへの思い入れというのがどうしてもそれやっぱ熱くなってきますよね。だからそのイベントが終わった後っていうのも、当然打ち上げのビールもより美味しくなりますし、うまくいった時はね、ああうまくいきましたよかったですねみたいな気持ちにもなれますからね。 だからそこで私なんか思うのが、こうやってね富山拠点でマディシャン、まあ、自分の事務所を持ってやる立場ですよ。だから自分の事務所ってことはつまり打ち合わせだとか、まあ、メールだとかそんなことも全部自分でやってるわけで、だからこそそのイベントへの思いっていうのはどんどん濃くなっていく部分っていうのはあるんですけども、なんかその事務所に所属しているタレントさんだとかそういった方々ってその現場の熱とか現場のスタッフの皆さんの思い、これを直接的に感じることって多分ね難しいと思うんですよね。そんな中でもしっかり心を込めてやるっていうのはなかなか難しいんじゃないかな。でもそれでもできてるからこそプロフェッショナルなんでしょうけどね。だからそう思うとそういうところにしっかりこう関われればいいですけども、関われない時はそのバックグラウンド背景どんな思いでやってんのかなとかね、そういったことをこう想像する想像力みたいなものっていうのはやっぱり大事なんだろうなと思うんですよね。きっとそんな思いでこの方は今日来たはずだ、じゃあこの方の思いに応えようっていうこのバックグラウンドね、ここをねしっかり感じれるようになりたいんですけど、じゃあどうしたらそうなるんですかね。わからんなこればっかりはいやいや、でもこの間ね私オーディブルで本を耳で聞く派ですけども、それ聞いてたらやっぱり言ってましたね、本を読むたくさん読む人は相手の心を感じる能力が高くなるんだみたいなフレーズがちょろっと耳に残ってますけどね。いろんな人の人生に触れるってことも大事なんですかね。そうだよな、そうしないとその自分で想像するのにも限界がありますもんね。いろんな人のヒストリー歴史を常日頃こう耳にしたり目にしたりしとけば、それだけ自分で想像しやすくなりますもんね。全く何もないとこで想像しろったって本当難しいですけどね。いろんな経験がこう頭の中にあれば、その組み合わせでもってこの方はこんな感じなのかなっていうのを想像できるわけですもんね。でも本当読書嫌いでね、このタイミングで言う話じゃないけど嫌いというかね、本当読む行為が苦手で、だからこそ耳で本を聞けるというね、このオーディブルっていうサービスすごくいいなと思って活用してるんですけどね。あ、それで言うとね、あとそのいろんなセミナーだとかああいうのに参加するのもやっぱいいですよね。いろんな方々が自分の考えや思いをたくさん喋ってくれますからね、そういったのを聞いてるだけでも、ああこんな考え方があるのかってね、さまざまな考えに触れることができて、いいなというふうに思ったりしますけどね。いやこうやってねさまざまな経験をしたことをホームページ上で私もね発信していくっていうのをやってるんですけどもね、ブログという形でやってます。でね、ブログについてはね、チャット GPT を使って生成してもらうという、うちにはブログ専用のスタッフ青ちゃんっていうのがいまして、彼女に書いてもらうという手法を取ってるんですけども、もちろんね勝手に書くわけじゃなくて、私の出来事、今日こんなことがあった、こんな風に感じたみたいなことを入力するとそれを文章として出してくれるという仕組みを作ってあって、それで運用してるんですけども、ただブログ書いてもらうだけじゃ面白くなくって、最後にそのブログの内容に沿ったギャグ、それからブログに沿った名言、これを出してもらうっていうことにしてありましてね。でこれがね毎回どんなものが出てくるかっていうのは私も楽しみにしてるんですけどもね、最近それで気づいたことがあるんですよ。その感動するとかそっち側寄りの名言、名言についてはね本当いいの出てきますわ。私もね思わず感動しちゃうような感想付きで出てくるんですよ。だけどねギャグだけは寒いっすね。 AI のギャグってほんと寒くて、あとね全く理解ができない。これ見てるとね、あ AI のウィークポイントが分かった気がして、なんかその笑いっていうのがやっぱ難しいんですね。いやいや AI のウィークポイントが分かると同時に、人間にとっても一番難しいものってもしかしたら笑いなんじゃないかなっていうふうに思ってきましてね。だからこそそのお笑いをお仕事にしている、まあ、お笑い芸人さんはもちろん私もねマジックを通じて笑いっていうのは大事な要素として受け止めてますからね、たくさんの笑いを取りながら不思議を感じていただきたいっていうマジックショー、志してやってるわけですけども、この笑いの部分は 人間の特権だなと思って、やっぱここをしっかりと磨き上げていくっていうのは大事だなというふうにね、これがね AI に負けない一つのポイントかなと。だってね今将棋だとか碁だとかああいったのもね、もう AI の方が勝ってるわけですからね、まだまだ人間負けてねえぞっていうところ、これお笑いのところですから、ぜひねここみんなお互いに磨き合いながらいけばね、人間の文化ってのはより、濃く残っていく一つのポイントなのかななんて思ったりしてるわけですけどもね。ああいい時間になりましたね。この辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
はい、エンディングのお時間です。先日、三遊亭両楽師匠の還暦落語会というのに私も出演させていただいて、その後の打ち上げまで参加したんですけども、なんかびっくりですね。両楽師匠がまさか還暦を迎えるとは。60歳ですもんね。お会いした時がだから40代ぐらいの時にお会いしてる感じになるってことかな。なんかすごいっすよね。どんどん私の周りの人たちも当然年齢を重ねて還暦を迎えるという方々がポツポツ出始め、私自身もねなんやかんやで、来年50歳という節目を迎えるということになりました。もうそろそろね今年も終わるわけで、来年を迎えるわけで、来年はどんな1年にしたいかみたいなことをね考え始めてるわけですけども、来年はやっぱあれですね、私この50歳という、50年というのを一つ節目として何か面白いことにチャレンジしたいなというふうに思いますね。で来年のことを考えると同時に、今年の目標は一体何だったんだろうっていうことをね改めて振り返る時間でもあるなというふうに考えてますけどね。皆さん今年の目標は一体何でしたか？私はね冒険しようぜっていうのをね今年の目標に掲げて、とにかくいろんなことにチャレンジしていこうということでねやってきましたけども、まだまだ冒険足りてないなっていう感じもしますね、振り返ってみると。まあ今年あと少し、あと1ヶ月ありますからね、今年の残りの1ヶ月大切に頑張っていきたいなというふうに思うわけでございます。そしてまた来年楽しくね迎えたいんですね。はい、ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。